おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
もうカナが始まる前から泣いておりますね、しかし、重たい重たい事実でありますけども、これも私たちの社会で起こったことであります。本村さんというのはネフローゼ症候群という何度も高い病気にかかられて、血液の成分が体外へ流れ出して、全身に水が溜まってムーンフェイスという、あのパンパンの丸い、お顔になってしまうという、それから、ガリガリに奇妙に痩せてしまうという。本村さんは学生時代身長は1メーター70センチあるのに体重は47キロしかなかったという、そんな高校時代を過ごされている。自分の命があまり長寿でないこと、しかも子供を作れるほど自分の命が強くないことをお医者さんから覚悟させられて、そういう青年時代を送られてるんですね。その病の途中で弥生さんと出会ってるんですよ。そして弥生さんと恋人同士になって、奇跡的に優香ちゃんが生まれてるんです。だからとても大事なことは、奥様の存在と優香ちゃんという女の子の存在がもう彼にとってほとんど命だったわけでありますね。1997年大学生のひろしさん、そして福岡市内の、久保田に就職した弥生さん、まだ自立してない二人ですけども、このできちゃった子になるんですが、子供が宿ったということです。そしてひろしさんは1998年新日鉄に就職して、やっと自立して、同5月に女の子が生まれ、二人でよくデートをした日本海山口県西部角島の、浜辺と夕焼けの美しさ、その名前を娘に託して、優香、夕暮れの夏という名前をつけたというね。長く生きられない、子供ができないかもしれない、その希望をこの子は与えてくれたというね。そして光新日鉄沖田アパートで始まった3人の暮らし。新人エンジニアである、本村さんはやっぱりかなり社員としても優秀で、日高、上司なども含めまして期待されていたという。それが1999年4月の14日、自分の愛する22歳の妻と11ヶ月目の娘が殺されたという、事件に遭遇した本村さんであります。警察もやっぱり凄まじいですね。1999年4月18日、事件から4日後の日曜日早朝、事件現場から200メートルも離れていない同社宅の部屋の前に、パトカーが止まります。やがて一人の青年を静かにパトカーの中に乗せます。18歳、F。でありますね。配管工であります。81年生まれ。家庭環境は劣悪でありまして、父の家庭内暴力が近所でも評判なぐらいひどく、母はこの暴力に耐えかねて、その18歳の少年、12歳の時に首吊りで自死しております。で、その後、F の父は、フィリピン人の女性と再婚し、事件3ヶ月前に、この義理の母は腹違いの弟を産んでいるという。取り調べに当たりましたのは、まず吉池、次いで尾関俊一検事であります。ここから事件の全容が明らかになりますが、すさまじい事件の現場であります。F は供述書にこう最初述べております。ただただセックスがしたかった。社宅の若奥様とのセックスを夢見て、その日一軒一軒を物色、排水管の検査をする工事人のふりをして、セックスをする相手を探し続けた。そして7棟41号室に配管の点検という名目で入れてもらった。弥生さんを見て、まあ、可憐さ、美しさに見とれ、強姦を決意。トイレに行き、下水の検査のふりをし、油断させ、少しむずがる優香ちゃんを抱き上げようとした弥生さんを後ろから抱きしめます。彼女は大声を上げて抵抗、優香ちゃんが途端に泣きじゃくります。F は殺してから強姦しようと決意し、喉に手を回し、締め続ける。ガムテープで手を縛り、口を塞ぐ。ジーンズを脱がし、下着をカッターで切り、性器を露出させる。考察時に弥生さんは失禁、脱粉、なさったみたいであります。F は急いでその汚物を拭き取り、時間は2分でありますが、セックスをしております。これは明らかに痴漢であります。死を確認し、暴行したということであります。聞かなければ知らないことでありますが、 絶望との戦いはまだまだ始まったばかりであります。